本日私たちに与えられています聖書の言葉を朗読いたします。ヘブル人への手紙2章14節から18節までです。ヘブル人への手紙2章14節からお読みします。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。本日はこの箇所から、イエスが人となって生まれた理由というタイトルで宣教の言葉を上野牧師よりしていただきます。
皆さんもう一度言いましょうか。メリークリスマス。主のご降誕を、お祝いいたします。皆さん、クリスマスプレゼント、これまで思い出にあるものはあるでしょうか。実は私、このマフラーなんですけど、30年前のクリスマスプレゼントなんです。でもらったクリスマスプレゼントじゃなくて、あげたクリスマスプレゼントなんです。実は今日の朝、自分のマフラー取り出そうかなと思ってたらですね、ちょっと訳あって使えなくなってて、それで妻から借りてきたのがこの30年前のクリスマスプレゼントなんです。よく、30年の持ってたなっていうふうに、思うんですけれども、私が今日話したいクリスマスプレゼントは、30年いや50年いや生涯にわたって朽ちることのない、そのようなプレゼントがあるということを皆さんにお伝えしたいなというふうに思っているんです。クリスマスはイエス様がお生まれになったことをお祝いする日です。なぜ世界中の人たちがこのイエス様の誕生をお祝いするのでしょうか。私の誕生日は11月8日ですけれども、世界中の人にお祝いされるというようなことはありません。時々妻にさえも忘れられていてですね、当日の朝になって気づくっていう、そういうこともあるわけですけれども、イエス様の誕生っていうのは何世紀にもわたって忘れられることなく毎年お祝いし続けられているわけです。明らかにこの私たちの誕生日にはないインパクトがイエス様の誕生にはあるわけです。イエス様の生まれ方っていうのは衝撃的です。何が衝撃かと言いますと、処女であったマリアがイエス様を身ごもったっていうことなんです。処女が赤ちゃんを身ごもるなど通常では考えられないわけです。しかしマリアは御使いから聖霊の力によってあなたは男の子を産むというふうに告げられました。その予言の言葉の通りにイエス様はユダヤにあるベツレヘムという町でお生まれになったのです。処女の胎に赤子が与えられる、これは奇跡です。聖書には奇跡としか思えない話がたくさんたくさん出てきます。海が分かれてその間に道ができる、天から岩や火が降ってくる、病が癒される、そういった類の奇跡がたくさん出てきます。読んでいるとですね、もうこれ何でもありだなっていうふうに思うわけです。そうなんです。 神にあっては何でもありなんです。神は能力において限界がありません。神にはできないことがないんです。最初の奇跡は何だったかと言いますと、言葉によってこの世界が作られたことです。このことが、まあ、この聖書、分厚い聖書のまず1ページ目を開くと書かれてあるんです。光があれという言葉で、光が作られました。水と水との間に区別があれという言葉で大空が作られました。海も陸も動物も植物もすべて神の言葉によって作られた。これは奇跡以外の何物でもありません。もし神がこの天地万物を作られたということを信じるならば、少女マリアに子供を産ませることなど神にとって朝飯前なわけです。しかし神様はマジックショーのようにしてただ人々を驚かせるために奇跡を行うことはありません。奇跡には必ず神様からのメッセージがあります。今日はそのメッセージを皆さんにお分かちしたいんです。実はイエス様は生まれる前から存在しておられました。生まれる前から存在している。皆さんの頭の中にはですね、ハテナがいっぱい浮かんでるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、先ほど天地創造の話を少ししましたけれども、その時にすでにイエス様がおられたんです。そのことが聖書に、このようにして書かれてあります。ヨハネの1章1節です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉という言葉はイエス様に置き換えることができるんです。ですからこの箇所からするとイエス様は初めからおられ、すなわち世界が作られる前からおられ、またイエスは神であったということがわかるわけです。イエス様がお生まれになるまで人々は神の姿形を見たことがありませんでした。神の声を聞いたり、幻の中に、また不思議な現象の中に神を見るようなことはあったんですけれども、それらは神を完全に表すものではありませんでした。ですから人々はこの具体的な神のイメージを思い描くことが難しかったわけです。で、持てないからそれぞれが自分勝手に神をイメージするわけです。私たちもじゃあ神をイメージして表現してみてくださいというふうに言われたらどうでしょうか。千人いればですね、千通りの表現がされると思うんです。では実物が現れたときどれぐらい似てると思いますか。結構ずれてると思うんです。で、イスラエルの民には聖書が与えられていました。ですからある程度神について、イメージを持ってはいたわけです。しかしそこに、まあ、実物であるイエス様が今から約2000年前に、現れたわけです。神であるイエスは人となってお生まれになって、人々の間に、住まれました。しかし多くの人々が抱く神のイメージとはかなり異なっていたわけです。せっかく神ご自身がこの自分の姿を表してくれたのにもかかわらず、もう神であるというふうに気づいてもらえなかったわけです。もっと気づいてもらえるようなこの分かりやすい形で、例えばもう神々しい姿で現れるならば、もうみんな分かってくれるんじゃないかなと思うんですけれども、そうはされなかったんです。今日の聖誕劇で見た通りです。イエス様は私たちと同じようにこの赤ちゃんからスタートされるわけです。今日読んでいただいた箇所ですけれども、そこで子たちは皆父と肉とを持って いるので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。まあ、血と肉とを持っているというふうに書かれてありますけれども、これは私たちと同じこの肉体、体を持っておられたということを意味しているわけです。ですから 幽霊のような存在ではありません。見て触れることのできるお方だったわけです。ではなぜイエス様は人として生まれる必要があったのでしょうか。14節の後半から見てみましょう。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。生まれるというおめでたい話をしたのに、いきなり死ぬという暗い話をしなければならないんですけれども、イエス様は死ぬことを前提として、いや死ぬことを目的としてお生まれになったってことなんです。人間はご存知のように誰もが死を迎えます。イエス様も人として生まれてきた以上死を避けることはできないんです。でも皆さん考えてみてください。最初から死ぬぞと覚悟を決めて生まれてくる人っているでしょうか。死ぬことを目的として生きている人っているでしょうか。いや、みんな生きるためにはどうしたらいいかを考えて生きているわけです。就活という言葉もありますけれども、就活をしているような人であってもできるならばやっぱり生きたいっていうふうに願ってるわけです。ましてこれから未来に向かって歩もうとしている子どもたちや若い人が使うような言葉ではないわけです。しかしイエス様は最初から死を目指されたんです。人は死ぬことに対して恐怖があります。死ぬときに耐えられないような痛みや苦しみがあるのではないかと想像する人もいるでしょう。私なんか小さいときこの思いが本当に強かったですね。めちゃくちゃ苦しいんじゃないかなと思うと怖くて死にたくないなっていうふうに思いました。また自分という存在が消えてなくなってしまうことへの恐れを感じている人もいるでしょう。また何が怖いのかわからないけれども、なんかとにかく怖いっていう人もいると思うんです。ですからこの死には何かこの得体の知れない恐ろしさというものがあるわけです。でその恐怖がどこから来ているのかといいますと、もうここに書いてある通りなんですけれども、悪魔サタンと呼ばれるものから来てるわけです。ここ見てわかるようにですね、悪魔は人を死に追いやる力を持っています。悪魔は死ぬことをちらつかせて恐怖という足かせを私たちにはめて、私たちを恐れで支配しようとしているわけです。そしてみんなですけども、死だけはどうにもならないっていうふうに思い込まされているわけです。でもこの死への恐れを、この和らげようとする取り組みってありますよね。緩和ケアっていうのはそういうものだと思うんです。心の不安や体の痛みを最大限取り除いて、楽にしてあげようっていう取り組みですよね。しかしやっぱり死そのものはなくせないという諦めが全ての人のうちにあると思うんです。でも一人だけ諦めなかった方がいるんです。それがイエス様です。イエス様は私たちをこの死の恐怖から解放したい、そのために死そのものをなくしてしまう、死を滅ぼそうとされたわけです。そしてイエス様は私たちを何とか生かしたいというふうに願われました。イエス様はそして自ら死に突っ込んでいかれました。敵の本丸に一人で、突入していくようなもんです。それまで誰一人として死から帰ってくることはありませんでした。すべてが死に飲み込まれてきました。イエス様は私たちと同じように死なれました。ここに 十字架が掲げられていますけれども、この十字架の上でイエス様は死なれたんです。人として人生に最後に体験する死をもイエス様はご自身で体験されました。殺されたままであれば悪魔の勝利です。死の力が強かったっていうことです。さまざまな奇跡を行ったイエス様も死には打ち勝てなかったっていうことになるわけです。もう万事休すかにと思えたところにとんでもない奇跡がまた起こるんです。それは墓の中に納められたイエス様が死んで3日目によみがえるということです。もう墓の中を見たら空っぽだったわけです。今日はクリスマスでイエス様の誕生をお祝いしていますけれども、私たちはこのイエス様の復活をイースター復活祭という形でお祝いしています。イエス様は要するにもう死を乗り越えて復活されたわけです。この自らの死をもって死を完全に制してしまったんです。悪魔はですね、もう文字通り必殺技を封じ込められちゃったわけです。もうなすすべなし、もはやイエス様の前に死は何の力も持たなくなってしまったんです。ですからイエス様がこの地に人となってお生まれになった理由の一つは死に引導を渡すためだったんです。ですから今お祝いしているこのクリスマスの出来事っていうのはイエス様の十字架またイエス様の復活につながっていくんです。一人の人がよみがえったっていうことは残された者たちにとっての希望です。私たちもこの病から回復した人の体験談を聞くと同じようなことが自分にまた自分の家族に起こるかもしれないと思って希望を持つわけですよ。2年半前私父を膵臓がんで亡くしました。膵臓がんの生存率ってかなり低いんですよね。しかし中には癒されたっていう話もそれでもあるわけです。そういう話を聞くとわずかかもしれないけれども希望を持ちたいっていうふうに思うわけです。皆さんイエス様が復活してくださったことは死人がよみがえるっていう前例なんです。でこれを聞いていやいやそれができたのはイエス様だったからでしょう、私には関係ないと思うのか、それとも私も同じようによみがえりたいというふうに願うのか。ヨハネ11章25節を見てください。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様は死んでも生きるかもしれないと言われたんじゃないんですよ。私を信じるならば 100% 生きる、必ず復活すると約束してくださっているんです。ですからイエス様を信じる人にとって死のイエス様を信じる人は死の恐怖に縛られることがありません。死から完全に解放されているんです。イエス様がいなければ死が私たちの人生の終着駅でした。しかしイエス様を信じた私たちにとって死は通過駅にしか過ぎないんです。もう特急が通過していくようにして私たちは死を通過してなお生きるんです。二つ目の理由、この人としてお生まれになった二つ目の理由を見たいと思います。17節からです。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるためになるため主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ここにすべての点で、同じようになるというふうに、書いてありますが、イエス様の、姿を見ると、あ、私たちと同じような営みをされたということが分かります。ご飯も食べられるし、 眠られるし、喜怒哀楽があったということも分かります。でもこうやって同じような生き方をされたからこそ人の気持ちが分かるわけです。ペットがよく癒しになるっていうふうに言われますよね。皆さんの中にもペット飼っていらっしゃる方たくさんいるかと思うんですけども、自分の気持ちを吐露してもですね、文句一つ言わず聞いてくれるんですよ。で、愛くるしい表情でね、近くにいてくれるんですよね。自分もそうすればいいのかなと思うこともあるんですけれども、しかしですよ、ペットが自分の気持ちを理解してくれてるわけではないんです。人間関係における悩みを同じようにして体験しているかというと、そうではないわけです。ペット間の縄張り争いがあって、そこでストレスを受けているかもしれないんですけれども、上司や同僚との関係、友達との関係、兄弟姉妹との関係での悩みは、これ人間特有のものなわけです。また愛する人を失った時の喪失感や、うまくいかなかった時の失望感を、これ共有することはできないわけです。明日が見えてこないことへの苦悩を理解してくれるわけでもないわけです。しかし人として生まれてきてくださったイエス様は理解してくださるんです。その理解力が半端ないんです。すべて理解してくださる。なぜですか？ご自身が試みを受けて苦しまれたからですというふうに書いてあります。これなんです。イエス様の苦しみ見たいと思いますけれども、それが十字架で現れてるんですよね。イエス様は死に対する恐れが全くなかったのではありません。十字架にかけられるその前夜、このゲッセマネの園で、この祈られたんですよね。で、避けられる苦しみであればどうかこの苦しみを取り除いてくださいっていうふうに、もう祈りに祈られた。しかし父なる神の御心は、苦しみを受けなさいっていうことだったんです。イエス様は苦しみながら十字架にかけられたんです。この十字架でイエス様が受けられた苦しみは、私たち人間が受けるすべての苦しみでした。極限の苦しみを体験されたイエス様が、それ以下の苦しみを理解できないことなどないわけです。苦しみを受けるとですね、中には自分が受けた苦しみと比較して、人を見てですよ、そんなの苦しみのうちに入らないっていう人もいますよ。変な苦しみ自慢があったりもするわけです、そこに。しかしイエス様、憐れみ深いお方なんです。バカにすることなく、どんな苦しみであっても同じ目線で理解してくださるんです。皆さんそうじゃないですか。自分のこの痛み分かってもらえるだけで、距離感ってぐっと縮まると思うんですよね。イエス様が他の神と違うところは、この距離感なんです。石や木で作られた偶像は、これ人の偶像の神は人のように、作られています。しかしもう表情一つ変えることなく黙ってるわけですよね。目があっても見えてないんです。耳があっても聞こえてないんです。口があっても語れないんです。血が通っていない冷たい存在なんです。ですからつながれないんです。しかし人であるイエス様は、ちゃんと私たちを見ていてくださるし、私たちの声を聞いてくださるし、私たちに語ってくださる。その上、私たちの苦しみも理解してくださるわけです。ですからイエス様とは、人と交わるようにして心を通わせることができるんです。神であるにもかかわらず、近しい関係をイエス様となら 気づくことができるんです。これが他の神との違いです。そしてイエス様は苦しんだだけじゃないんですよね、まあ、先ほど話した通りに復活されたんです。苦しみを乗り越えられたんです。もしイエス様は苦しみを乗り越えていなかったならば、イエス様は苦しみを分かってくれるかもしれないけれども、それは傷をお互いに舐め合うだけの関係にとどまってしまうわけです。それでは問題解決にならないんです。同じ苦しみ分かち合えたとしても希望が見出せないんです。そうではないんです。乗り越えてくださったからこそ力強く私たちを苦しみから助けることができるんです。イエス様は皆さんの状況を知っておられますよ。さまざまな形で試みがあることを分かっておられます。イエス様は眺めておられるだけで無能な方じゃないんです。あなたを助けることができるおっしゃってるんです。だから私たちはもう人に相談するようにしてイエス様を近しく呼び求めればいいんです。これ人として来られたイエス様だからこそこれができるんです。イエス様が人となって来られたもう一つの理由を最後に見たいと思います。今までこれまではですね、死を滅ぼすためとか、また私たちのこの悩みを苦しみを理解して助けてくれるためにという話をしてきました。ここまで聞くといいこと尽くしなんですよね。でこれだけだったら自分が責められる思いになるとか全くないでしょ。でも17節の後半見てください。イエス様が人としてお生まれになったのは民の罪のためになだめがなされるためだったというふうにここに書いてあるわけです。ここに民の罪というふうにありますけれども、罪とは神様が願う生き方からずれてしまうことです。的外れなことをしてしまうことを罪っていうんです。神様の願う生き方わからないなと思ったところでもう罪人なんです。でもこの聖書を読むとですね、こう生きればいいという的が見えてくるんです。的が。しかし残念なんですけれども、私を含め誰もがその的を外してしまうんです。でもし的から外れてしまったら、罪を犯してしまったら、そのことを許してもらうために人々は生贄を捧げなければならなかったんです。生贄っていうふうに聞くとなんだか血生臭いものを感じるわけですけれども、生贄っていうのはこれ私たちの代わりなんですよね。代わりなんです。でこれどういうことかというと、要するに罪を犯してしまったら本来私たちは死ななければならないってことなんです。生贄を捧げるってことは、要するに命が要求されるんです。血を流すことが要求されるんです、罪を犯すと。で旧約時代は動物の生贄を準備しました。そして大祭司と呼ばれる人が生贄を携えて神の前に進んでいって、神の怒りをなだめる役割を果たしていたんです。そうやって大祭司はですね、神と人との間に入って両者の関係をつないでいたんです。しかし動物の生贄はこれ十分じゃなかったんです。その証拠に毎年毎年生贄を捧げなければならない状況っていうのがずっと続いたんです。要するに一回で罪を完全に清めきれないんですよ。だから大祭司がいくら生贄を捧げて神との関係をつないでくれても、 またすぐに切れてしまう。やっぱり虚しさが拭えないわけです。イエス様もその昔の大祭司と同じように的外れな生き方をしている私たちの罪を贖うために大祭司になられました。しかしそれまでの大祭司と違っているところがあったんです。それは何かと言いますと、動物の生贄ではなくご自身を生贄としてご自身を携えて神の前に進んでいかれたっていうところなんです。だからこの十字架で死なれたイエス様は私たちの罪のための生贄だったんです。神の怒りを収めるなだめだったんです。で、十字架以降もはや他の生贄を捧げることがなくなったんです。これはイエス様という生贄一つで未来永劫にわたって人々の罪を贖うのに十分であったっていうことなんです。人間の罪を完全に贖うためには動物ではなくて人間の生贄、人間の命が必要だった。これがイエス様がこの地に人としてお生まれになった最も大切な理由なんです。これなんです。でもこれ人間であれば誰でも生贄になれるわけじゃないんです。罪の贖いができるのは罪を持たない人間でなければならないんです。これに当てはまるのは世界どこを探してもイエス様しかいないんです。ですから唯一の救い主なんです。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様の命が捧げられることで私たちは命を得ました。これがイエス様が救い主と言われるゆえんです。イエス様を救い主と信じるならば人は闇から光へ、死から命へ移されます。どうか皆さん、このイエス様を信じて永遠の命というこのビッグなクリスマスプレゼントを手にしていただきたいというふうに思うんです。2022年のクリスマス、イエス様が死なれるためにお生まれになったことと、私たちを生かすためにお生まれになったこの両方を覚えて、ここにいる皆さんとご一緒にお祝いしたいと思います。お祈りいたします。主よ、あなたが人となって来られたこのことには深い深い意味があります。私たちは本来死に支配された、もう死で終わるものでありました。しかし主が私たちのこの苦しみを憐れんでくださって、私たちが生きられるようにご自身の命を捧げてくださったこのことを感謝いたします。どうぞ今我ら人となって来られたイエス様のもとに近づくものとなれますように、あなたが携えてきてくださった永遠の命を今ここで受けることができるように、どうぞお一人お一人の上にあなたがその心を開いて永遠の命を置いてくださいますようにお祈りいたします。今日初めてこのところに聞いて このところに来てキリストの話を聞いた方もいらっしゃると思います。どうかその方々が今日死から解放されますように、恐れから解放されますように、また今抱いている苦しみ悩みをイエス様に相談してイエス様の助けを受けることができるようにどうぞお導きください。その方にも永遠の命が与えられて、もはや私たちは死を乗り越えて生きられるようになる、共に神の御国を受け継ぐものとなりたいと思いますから、どうぞ救いをこのクリスマスの日に、まだイエス様を信じてなかった人たちの上に クリスマスプレゼントしてお与えくださいますようにお祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。マブネの中にを賛美します。